旅心そそる書籍を紹介する旅する本箱。
暑くなりましたね。
いやー、ほんと大変な暑さだね。6月からすでに暑いもんね。
そうそうそう、梅雨かと思いきや、
うん、
うん、まあ梅雨も梅雨っぽかったけどね、今年は割と。
でももう何、そろそろ梅雨は明けてましたっていう風に気象庁が言いそうだね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
遡ってね、
そうそう、事後報告言いそうだね。なんか
あれどうなんかな。
いや、事後報告でいいんだったらさ、
うん、
俺も言うよそれ。
そうそうそう
それずるいよね、事後報告は。
もうちょっとなんか勝負かけてもらってもいいのね。
だってさ、その日の天気予報ですら朝見るじゃんね、
うん、
今日はあ曇りのち雨だなとかさ、
うん、
晴れのち曇りだなって。なのに3時間予報とか1時間予報を見ると、
うん、
雨とかなってんだって。
はいはいはい。
うわ、これ事後報告じゃんと思うのいつも。
あ、変えてるってこと？後で。
そうそうそう、いや現在進行形で変えてんだよあの人たちは。
あ、
やっぱ今降ってますから雨にしましたみたいな感じになっててさ。
まあね、要はその3時間後に予報したことはの記録は残ってないっていう。
うん。で思ったんだけど、全くねこの本の話と関係ないけどさ、こんなアプリがあったらいいなっていう発想があって。
ああ、どうぞどうぞ。
例えばね、まあどこでもいいんだけどさ、東京にしようか、一番人口が多いから。うん、東京でやっぱ60歳以上のおばあちゃん100人集めて、
うん、
でおばあちゃんの勘で、
うん、
天気予報を言ってもらうと、100人に聞くと。
うん、
でおばあちゃん予報っていうアプリがあったらいいんじゃないかなと思って。
なるほどね。
科学の推移を集めた気象庁の天気予報と、
うん、
人生60年のかける100だから、うん、600年の積み重ねの勘か、うん、経験則か、
うん、
どっちが当たるかちょっと競争した方がいい一回。
なるほどね、
うん、
東京よりもなんか地方都市の方が当たりそうだね。
あーかもしれないね。
こう土地のあの山に雲がかかったら雨が来るみたいな。
あるあるある小さいことから言うとなんかね、ツバメが低い位置を飛んだらとかあったりするからね。
そうだね。
だから俺おばあちゃん天気予報っていうアプリを作ったら相当当たると思うね。
なるほどね、
うん、ぜひアプリ開発者はこれを聞いてもらって
聞いたら
あの
おばあちゃんまず集めて、
そうそうそうそう、発案者は僕なので権利関係はちょっともらいますけど
広まった頃に
そうそうそう
この収録を持ち出してね、
うん、こんなこと言ってましたけどっていう風にね
なるほどね、うん、はい。いや、なんか熱い話で、
うん、
この前ミャンマー行ってさ。
ああ、そういや、どれくらい前だっけあれ行ったのって。
あれでも去年の秋ぐらい。
ああ、
もう半年以上前か。
うんうん。
その時にロンジーを買ってきてたことを思い出して。
ああ、ロンジーか、まあ買うよねあそこ行くとロンジーをね、
う
ん、
そうそう、
そもそも買わないと旅ができないっていうところもあるからねあれ
ねえ、あんだけみんな民族衣装着てる国って珍しいやん。
うんうん、半強制な状態だからねあれ
そうそうそう、普通なんかあんまり民族衣装着るのってあんま好きじゃなかったけど、
うんうん、
現地に行って、
うん、
まあそれなんでかっていうとみんな着てないやんっていうのが多いな。
だね、ちょっと旅行者が現地の民族衣装を着るとやりすぎ感が漂ったりするからね。
そうそうそう、
うん、
こう浴衣着てる外国人みたいな風に見られてたら嫌やなって思って、う
ん、俺それは好きだけどね別に
あ、そう、
もうちょんまげまで行ったら困るけど浴衣はいいんじゃない。
まあいいかまあまあ浮くことは浮くやん。
そうだね、うん、
どっちかってこう溶け込みたいっていうかさ
そうだね、うん、そういう思いもあるね旅人としてね、う
ん
う
ん、だけどまあミャンマーはもうそんなこと気にせずに、
うん、
当然ロンジーやろっていうとこがあって、
うんうん、
まあ、そんなんもあって買ってきたのを、
うん、
まあ、この夏履いたらどうやねんと。
せっかく買ったしね、
うん、
うん、
節電やなんやかんや言ってるし、
あ、涼しい感じがするからね。
そうそうそう、うん、っていうのを今日思い出して、あ、忘れたなと思って、
うんうん、
今年はそれを活用しようかなと思ったわけで、
うんうん、何あれ入って外を歩く勇気はあるの？
それなあ、そこ難しいなどこまで行けるかな
部屋着なのそれ
まずはそこから 自分の中で違和感なくなったら、うん、家から徐々に行動範囲を広げて、うん、電車に乗れたらすごいよな。
電車は、まあ、論人のタイプにもよると思うけど、もうギリギリだよね、捕まるかどうかっていうところね、あれ。本来論人って下にもう男ならトランクスとかだね、もう履かないでしょ。
ああそうそうそう、
うん、
履かないよね。
だからそういうね、オリジナルなスタイルでいくとギリギリだね、捕まるかどうかが。あれ
まあ捕まんのかな、
うん、分からんけどね。
チラッとチラッとなんかしてしまったら捕まるかもしれんけど、
うん、だってほら論事がさ、論事が何か分かんない人のために言うけど、まあ、腰巻き布っていうのかな、
うんうんうん、
下の履くズボンなんだけど布切れを巻くと、
袴みたいなもんね、
うん、スカート形式になってるんだよね、うん、で普通腰巻き布っていうと一枚布になってて、それを巻きつけるんだと思うんだ、インドとかね、まあ、東南アジア全般にあるけど、
うん、
でもロンジーは輪っかになってるでしょ。 あれ
なってる。
それが他のとこと俺は違うなと思ってて。
なるほど、
輪っかになってるからね、止めにくいんだよね。
止めにくい、
何あれさ、へそのあたりで、
うん、
くるくるくるってなんか結ぶよね。
結ぶ、うん、
何種類か結ぶタイプがあるんだ、知ってる？あれ。
あ、そう、結び方があるってこと？
そうそう、ネクタイみたいに、若者風の結び方とか、なんか、流行りの結び方があるみたいで。
あ、そう。
うんうん。で、その結び方を教えてもらうんだけど、
うん、
ちょっと難しくてね、真似するとね、落ちてきちゃうのよ、あれ、ずるっと。
あ、そう。
うまく縛れなくて、あんまりおしゃれな結び方はね。
うん、うん、あ、難しいやつは。
うん。
あ、そう。いや、俺結構履きやすいなと思って。
うんうん。
意外といけるなと思って。
あ、ほんと、うん、
あの輪っかになってるのもよくできてるなと思って。
うんうんうん、
こうなんかもうなんていうの、パッケージされて売ってるやん。もちろんその塗ってあって、それがちっちゃいビニールのパックみたいに入って、うん、
要は既製品ってことでしょ。
そうそうそうそう、
うん、既製品もあるしオーダーメイドもできるね。
うん、
うん、
あの既製品のこうユニクロ感がいいなと思って。
あ、そう。
ハードル低くて。
ああ、そうかそう。これはまあやっぱりあえてオーダーメイドを買ってたけどね。
ああまあね、
うん、
うん、それはそれでおしゃれな感じやね。
そうだね、なんかやっぱり結構ウエスト細いのね。
うん、
だから自分の足の長さとウエストの長さに合ったのを既製品買って外すと嫌だなと思って。
ああそれはあるかも。
うん、仕立ててもらってたけどね、うん、まあすっごい安いしさ、
うん、うんうん、時間があったらそれがいいかもしれない。
そうだね、
はい、
うん、
ということでアジアの話につなげようと思って、
うん、
ロンジーを話をしたけれども、
うんうん、
この前紹介した、本、
うん、
東南アジア4次元日記を読みましたか？
読みました、はい、
はい、
結構ギリになったけど読みました。まあミャンマーの話もね、この、うん、載ってたね、これにね。
そうそうそう、うん、結構ミャンマーの話も役に立ってさ、
うんうん、
割と載ってるとこに行ってんけど、
うん、
現地の精霊っていうの、神様がなっていう名前の神様がいて、そのことが書いてあるんだけど、
うん、
意外とそれってガイドブックにそんなに詳しく載ってない、
うんうんうん、
載ってない話だったから、
うん、
こう結構これ今となれば割と古い本やけど、
うん、
結構役に立った
ほうほうほうほう、
うん、っていうことを思い出したけど、どうでしたか？
あ、その前にちょっとこれまあ拓也さんに聞いてないから、
うん、
またもや本の話と違う話を聞きたいんだけど、
あ、そう、うん、
世界最大の仏像ってのがミャンマーにあるんでしょ？
ありますね。
仏像っていうかネジャカなのか？
いや、あの立ってる方も最大やと思う。
それを見に行くって言って拓也さん出かけてったけど。
そうやったっけ？
そうだよ、それに関する俺話とか感想とか聞いてないから、一体どんな大きさだったのか、
はいはいはい、
この場ですけども聞いておきたいなと思って。
あ、大きさ確かね120何メーター
それなあの身長が、その彼の身長が
身長がもう足から頭の上までやと思うけど。
うわー、すごいな。
それは最大を競ってる国がどんだけあるか知らへんけど、
うん、
かなりでかい。
120何メーターの立った仏像がいると、
うん、そう、中も入れて。
中に入れるの？
そう、
おうおう、
要はでっかいビルみたいなもんやから。
え、ガンダムのイメージでいい？
あ、もう近いかもね。
お
うだからこうお腹の辺に窓がポツポツポツポツって下から上にあって。
お腹まで上がれるの？中に入れるって。
上がれる上がれる、結構結構いけると思う。
何で上がるの？
徒歩
徒歩で上がるの？
階段。
それ相当しんどくないか？
エレベーターは建設中やった。まだ。
あ、そうだ。お腹のあたりで60メーターはあるでしょ。
あ、どこまでかな。その中も建設中で、
うん、
10階ぐらいまで行ったらまだ中作りかけで、
うんうん、
こう中に壁画があんねんけど、
うん、
それをまだ地元の若い子が描いてた。
まあ、じゃあまあ表向きというかね、外観は完成したってことね。
そうそうそう。
まあ、人間の身長は何、足の指ぐらいか。
多分台座に届くんでしょう
か。ああ、もうそのレベルなのね。なんか仏像が始まってもないわけね。
そう。
ああ、そうか。
これはなかなか、もう下から見上げたら仏像と空みたいな感じで。
そうだね、120メーターってビルでいうと 4,50 階建てのビルってこと
だ。まあまあ、そうだね。1階を2メートルとしても60階やもんね。
うわー、それは見たいな。
ちなみにでも日本もね、牛久大仏って知ってる、
うん、関東、
うん、
栃木とかその辺だったっけ、
茨城か、
茨城か、うん、はんはんはん、
にある牛久大仏も、
うん、
多分100何メーター確かある。
そんなのあるの。
多分それが世界最大を歌ってたんじゃないかな。
あ、競ってたんだ、そのミャンマーのやつをね。そ
うそう、ミャンマーのやつも結構新しい、その作りかけっていうことからも分かるけど、
うんうんうん、
割と新しくて、
うん、
だからそれを上回るように作ったんちゃうかなと。
うーん、
高さ的に。
まあどうせならね、世界一がいいからね、
う
ん、
そうそう、
うん、
まあ、だからそのでかさを体感しようと思ったら牛久大仏もなかなか近いものが。
そうだね。ああ、うん、そうかそうか。それ行ってみたいな。
うん、それも行ったことあるけど、
うんうん、
それも中に入って。
あ、好きなんだ、中山。それが、それらが。
昔東京に住んでたから、その時、これはちょっと行こうかなと思って。
あ、そうか、
うん、それもやっぱお腹に入れて、
うん、
そっちはエレベーター上がったかな、でぐーんと上がれた気がする、
うん、
という感じだね、ヤンマー、
うんうん。
ちなみに寝仏、寝飯仏もかなりでかいのがそこの、
うん、
同じとこにあって。
あ、寝釈迦だね。
そうそうそう、
うんうん、
多分それがもともとはすごいでかいと言われてた名所としてあった本みたいだけど、
うんうん、
多分それはこの東南アジア四次元日記の中にも書いてあった寝釈迦やと思う。
あ、そうなんだ。その場所に新しくでっかい立ち仏ができたと。
できた。
ああ、そうなんだ。それはじゃあ2倍面白いね、そこに行ったらね。
そうそうそう。
うん。もう面白いって言ったらちょっと失礼だけどね。2倍ありがたいね。
2倍。まあありがたい。もうありがたいというしかない
んだね。うん、そうだね。いや、これでこの番組でね、本を紹介するのは、4冊目 ?5 冊目かな。
1、2、3、4冊目。
いや、しかし困ったね。まあ、番組で拓也さんに本を紹介してもらうじゃん、
うん、
でそれから手に入れて読み始めるんだけど、毎回その本に熱中して読まなきゃと思う反面、
うん、
やっぱこの番組のことも思い出して、
うん、
この本の何を話そうかっていうことも考えながら読んでいくんですよね、
うん、
だから読み進めながら、ああこの話しようって思ったことを、
うん、
まあ、ちょっとずつメモしながら読書するっていう感じなのね、いつも、
うんうん、
でもね、この東南アジア四次元日記、
うん、
これはね、困ったね。
説明しづらい。
ねえ、まあ、和食だったらいいんですよ。基本的に毎日食べるじゃないですか、和食って、
うんうん、
何でも来てもらっていいんですよ、
うん、
で、中華は好きだからね、
うん、
うまいよね、何食べても、
うん、
たまに外れもあるけど、まあ、大体うまいんですよ。
そうだね。
でもね、そうだな、西アフリカ料理、うん、って急に言われてもね、
うん、
あ、そういうものもあるよなと、
うん
うん、食べてみても、あ、こういうもんだよねってなっちゃうんですよ、うん、
なるほど。
あ、今までね、経験したことない味だから自分の中に基準がないんだよね。
お、
もっと言えば、もうそれを感じるための味覚が、
うん、
まあ、自分には発達してないと、
うん、
だからせっかくの旨味が感じ取れないっていうね、うん、どうだろうね、初めて豆腐を食べた外国人っていう、
なんじゃこりゃという、
こんな感じかもしれないですね。で、本屋さんの旅本コーナーに行くようになって思ったのは、
うん、
まあ、ガイドブック以外の旅の本って、
うん、
まあ、大体3つに分類されるなと思うんですよ、僕の中ではね、
うん、
1つはこの四次元日記みたいなお笑い系、
うん、
こう自分の旅行の中で見つけたような面白いものとか、うん、出来事に独自の解釈を書いていくような本、
うん、
で一つはあの空白の5マイルみたいな、うん、なんだろうな冒険系っていうのかな、
うん、
旅そのもののストーリーがワクワクするような、
うん
うん、手に汗握る展開があるっていうの、
うんうん、
でもう一つは各国の社会情勢とか雑学なんかがわかる、まあ、うんちく系かね言うなれば、
うんうん、
でこの3つの要素がお互い絡み合ってるように見えてるんですよ僕には、
うん、なるほど、
うん、で前回言ったみたいに、うん、その中のお笑い系が絡んだ旅行記っていうのを、
うん
まあ、今まで僕が読んでこなかったのは、
うん、
やっぱあれだね本能的にうすうす感づいてたんだね、
うん、
なんでねあの宮田玉木さん、
うんう
ん、すいません僕にはまだ早いですね
そっかいや僕もうすうすね、
うん、
感づいてたね
いや
これ進めてよかったかなっていや僕はすごい好きなん
だけどいやいやそうだと思う、
うん、いやこれは万人受けはせえへんやろなと思ってい
や僕が早かったというだけだと思うのね、うん、
あそう
あの今まで読んできたような書籍と、
うん、
こう物事の切り方っていうのかな、
うん、
それが違ってて、
うん、
で本当はそここそが拓也さんの言うように、うんこうファニーで、
うん、
なんだっけ、インタレスティング、
うん、
な魅力なんだろうけど、逆にいろんな先入観がある僕にとっては、それがすごいじれったくて、
うん、
もどかしく感じるんですよ。
なるほど。
こっち側をこういう風に切ってほしいっていうのに、
うん、
おい、そっち切るんかいっていう、
そうそうそう。
すれ違いの感覚が終始続いてしまってですね、そっち切られると、
うん、
経験がないから、ちょっと切り口が見えないんですよ。
そうか、いやでも俺が思うのは結構似たようなことで、
うんうん、
こうメインストリームがあるところを、
うん、
こうずらしてくる感じ。
ああそうだね、そうそうそうそう、うん。
そのずらし方が面白いなって思うねんけど。
ああそうなんだろうね。うんうんうんうん、
ねただそれは面白いかどうかっていうのは受けて次第やから。
そうだね、うんうん、あのお笑いっていうものすべてに言えるんだけども、うん、これはまあ。ちょっと違う番組でも話したけど、
うん、
笑うっていうのは人間の、うん、すごい奥深いところでなくて、
うん、
結構表面的なことにつながってると思うのね、
うん、
あの悲しみっていうのは気持ちは人間の深いところでつながってると思ってて、
うん、
やっぱり悲しいっていう気持ちは世界中大体共通の気持ちなんだよね、
うん、
でも笑いっていうのは、
うん、
結構後天的な文化に根ざしてるところがあって、
そうだね。
アメリカンジョークはやっぱ我々笑いにくいよね。
イギリスとかね。
特にイギリスのシニカルな笑いっていうのはより難しくなるじゃん。
イギリスはな、いやそんな言うほど知らんけど。
まあよく言われるよね。
うん、
だからまあ映画にしても、まあ、人が死ぬような感動的な映画っていうのは僕らハリウッド映画も理解できるんだけど。
うん
やっぱりねちょっとお笑い系とかさ、うん、それこそあのミスタービーンとかはね、
うんうん、
ちょっときついと
面白いけどな
そうそうだからそれは慣れが必要なのよ、
うん、
だからこのやすやす分類法によるとこの、
うん、
お笑い系っていうところの経験値を、
うん、
僕自身が増やしておかないと、
あー、なるほどね、
せっかくのその面白い本とか映画もそうなんだけど、うんうん、楽しめないんですよ
なるほど
だから個人的にもちょっと後悔したし、
そうだね、
ここで面白いことも言えないから、まあ、リスナーさんにも申し訳ないなと思うわけですよ。
まあね、それはそうか、
うん、だからでもそれは僕の経験の問題なだけで、
うん、
例えばこの本で言えば宮田さんの視点と僕の感覚がねすごいずれてるかっていうとそうでもない気もしてて、
うん、
例えばねこうちょっと今本を手に取ってみるけど、
うん
まあ、非常に興味を惹かれたのがベトナムの盆栽の話。
うんうん。
拓也さん盆栽ってやる？
え、俺が？
うん。
盆栽はやらない。
ああ、見たことある。
うん、見たことはあるよ。
どんなものかわかる？盆栽って。
うん、わかるわかる。
あ、わかる。うんうん。うちは親父がずっとやってて盆栽を。
あ、そう。
うん。結構あんのよ。
家に。
うん、そうだ家にね。で子供の自分はね。なんだこりゃとしか思ってなかったんだよね、
うん、
でもある程度の年齢になってくるとなんとなくこれなかなかいいっていうことが分かってきて
ほうほう
でそのうち自分の好奇心が海外に向くようになると、
うん
まあ、特にヨーロッパなんかでは かなりの盆栽需要、盆栽人気があるっていうことが分かってくるじゃないですか。
なるほど。
なんだ、盆栽ってなかなかすごいぞと、今では感じてるんですよ。
はいはい。
だからこのベトナムの盆栽の話が始まった時に、これは面白そうだって思ったんだよ。
うん、
でも読み進めていくと、最終的にやっぱり切り口がお笑い系になっちゃって、あ、そっち行ったかってなって、ちょっと残念な雰囲気になっちゃうんですよね、僕にとっては。
そうか。じゃあ、あのね、そんなやすやすくんにおすすめなのは、実は宮田さんが、そのまさにベトナムの盆栽についての本を、この後に出してて。
おお、そうなのか。
うん。それがね、不思議盆栽本のんぼっていう本が、今ちょうど手元にあります。
本当？そうか、やっぱり、いや、これ盆栽の話始まった時に、これ掘り下げたら絶対面白いなと思ったんだよ。
そう。
やっぱり宮田さんも思ったんだね、それ。
うん。そこがね、やっぱりちょっとこの本は、その旅行記を、旅行記やから、まあ、割とそこまで掘り下げてないんだけど、結構面白いポイントを掘り下げる気があるというか、で、まあそんな感じで、ベトナムの盆栽について一冊も丸々書いた本が出てます。
ああ、やっぱりそうなのか。うん、ああ。
それはぜひ読んでみると、だんだん宮田ワールドにはまっていくかもしれん。
ああ、そうだと思う。だ、入り口としてっていう意味で、このお笑い系があるのかもしれないね、ワールドの。
だから、意外とその、まあ、ファニーと興味があるインタレスティングって言ったけど、その、笑かす笑いだけじゃない面白さが、徐々に分かってくるのが、この人の本の面白いところで、まあ、そういう流れでもし、よければ、ベトナムの盆栽の本も読んでもらえたら、きっと面白いと思う。
そうだね。それは、ちょっと興味あるね。そういったことが他のエピソードにもいくつもあって、まあ、ラオスの話とか、さっき言ったミャンマーの、まあ、オカマが集まるお祭りの話とかね、どれも話としてはすごい僕は興味を惹かれるんだけど、まあ、僕の基本的な本の読み方とかね、笑いのツボってのが大きく欠けているので、どうしてもね、最後熱中できないんですよ。ああ、そっち行くのかっていう感じになってしまって、
もうちょっと掘り下げたいっていう感じない？
っていう、掘り下げるっていう読み方しか僕したことがなかったの。
ああ、なるほどね。
それで困ったなと。何を話しようらいいんだろうっていうね。
なるほどね。
だから宮田さんの切り方に、まあ、僕が慣れてなくて戸惑ってしまったという感じですかね。
いや、それは正しいかもしれない。
だからこの番組のリスナーさんに言わせれば、そういうお前がレビューするなよってなるんでしょうけど。
まあでもそれはね、一読者としていいんじゃないでしょうか。
でもそう、仕方ないんですよ。この番組やってるのが僕なんで。
それはね、本なら任せろっていう人がやってるわけじゃない
んで。で、それで分かったのが、まあこれでほら、まあ基準もできたし、お笑い系っていうね。まあ宮田さんのスタイルも分かったから、あの、さっきの盆栽の本もそうだけどさ、次は、ちょっとどうのこうの言うことができるんじゃないかと思うね。
なるほど。
し、俺は最近がぜん盆栽に興味が湧いてます。
あ、そう。
さっきのその本の紹介は非常に興味深いんで。
あ、そう。それじゃあぜひ読んだらいいと思う。
そうだね。ちょっと手に入ったら読んでみたいと思う。
しかも、ベトナムにしかない盆栽？っていうのが、四次元日記の方にも書いてあったけど、まさにあれをもっと掘り下げていってるから、なかなか面白いですね。
はい。
じゃあまあ今日は感想というか、こんな感じかな。
そうだね。いつかまた、宮田ワールドに帰ってきます。
そうやね。まあ盆栽の本読んだらまた、その話でもいいし。
はい。
と、あ、メールをいつリスナーの方からいただいて、
はい、
ちょっと嬉しかったので読んでいいでしょうか。
あ、はい、お願いします。
ですね、東京都の浅田さんという方からいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。たくやさん、やすやさん、こんにちは。4月から一人暮らしを始めて空き時間が増えたので、何か面白いポッドキャストがないかなと思い探してみたところ、こちらの番組を見つけました。お二人の優しいしゃべり口調や深すぎもせず浅すぎもしない考察など聞いていて、あっという間に時間が過ぎてしまいます。特に第2回の空白の5マイル、チベット、 世界最大の残宝渓谷に挑むと、第3回のインパラの朝は共に読んだことがあったので、うんうんと共感しつつ楽しく拝聴させていただきました、というような感じのメールをいただきました。
はい、
はい、ありがたいですね、なんか
ありがたいですね、はい。
僕はこんなポッドキャストやるの初めてやから、実際聞いてる人がほんまにいるんやなっていうのが分かると、うん、なんか嬉しいですね。
そうだね、まあ、本の解釈って人それぞれだと思うし、いろんな取り方があると思うんだけど、ただポッドキャストを聞いてもらうっていうことで、すでに時間を使ってもらってるからね。
そうだね、
うんうん、こんな我々のようなものがだらだら喋ってるもので時間を費やしてもらってるってのが嬉しいね。
ねえ、もう一人暮らしの貴重な時間を。
そう思う。もっとね、いろんなやることがあるはずなのにこんな寄り道してたらダメですよ、ね、本当、
うん、ねえ、うん、まあそういう人生もいいんじゃないでしょうかで、この浅田さんがその後におすすめを、本を一冊おすすめしてくれてて、
あ、それ嬉しいね、
うん、うん、で、その本が小島豪一さんの漂流するトルコ、続トルコもう一つの顔という本、
うん、
でメールそのまま読むと、
うん、
この本は言語学者である著者がトルコの少数民族の村を回ってフィールドワークを行った際に起きた様々な体験や事件をもとに書かれたノンフィクションです。辺境を旅する旅行記であるとともに、サスペンスの要素や学術的な意義もある本です。トルコといえばイスタンブールやカッパドキアという観光地が有名ですが、この本ではガイドブックでは決して触れられることのないトルコの現実が描かれています。と言っても堅苦しい本ではなく、旅行記としても大変面白い読み物に仕上がっています、というふうに説明をしてくれてるんですけど、
うんうんうんうん、
素晴らしい説明ですね、
うん、そういう、だから僕たちも説明ができたらいいね、本に対して、ね、
完璧じゃないですかこれ
おすごいと思うわ
こんなありがたいメールを、
そう、僕らはね30分も40分も使って、はい、何一つ説明できてないっていうね、
わからないみたいな
結局わからんのかよお前たちっていうことばっかりやってるのに、ね、素晴らしいと思います、ね、
メールをいただいて、
はい、
はい、まあ、ということで、いや、この小島豪一さんって読むんやと思うけど、
うん、
本って僕読んだことあって、
あ、そうなの、ほう、
うん、今回紹介されしてくれてる本が、
うん、
副題がさっきも言ったけど「続トルコもう一つの顔」っていうふうに書いてあって、うん、で要はこの人が過去に「トルコのもう一つの顔」っていう本を一回出して、
うん、
それの続編を最近また出されて、
うん、
その続編の方を今回おすすめをしてくれてるというわけなんです
。ああ、2ってことだね、
うんうんうん、僕は両方とも読んでんけど、
あ、すごいね読書家だな本当に
で、それなんでかっていうと、その元のやつが面白かって、
おうほうほう、
トルコもう一つの顔っていうのが、
うん
うん、で面白かったけど、結構それも昔の本で、
あ、そうな
ん、20年とかそんなレベルの前の話で、
うん、
その同じ人が久々に続編を出したっていうので、この本も読んでみたいんだけど、
うん、
これもまたいつかこのどっちかを取り上げられたらいいなと。まあどっちかっていうと元のやつの方が読みやすいというか、流れ的に面白かった、
うん、あ、そうか、俺、うん、トルコは相当一過言あって、一過言っていうか、まあ世界でも一番好きな国の一つなのね。
ああ、なるほど、ね。
トルコってもっと知りたいと思うし、
うん、
うん、興味があるから、うん、ぜひ機会があればこれも取り上げたいと思いますね。うん、
これはぜひ、
うん、
期待を裏切らない本だと思います。
はい。
ということでメールありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回のお知らせをしましょうか。
うん、そうだね。
次回はゲストが来てくれる可能性があると。
そうだね、うん、可能性がありそうですね。
なるほど、
うん、
そのゲストというのが、
うん、
中南米スイッチという本を書いてくれた著者の方が出てくれるかも、
うん、そうだね、うん、なんだか旅本を出された方、
うん、
旅行記、
う
ん、
ね、
うん、
まあ、旅行記というより、
うん、
中南米を紹介しようと、
うんうんうん、
まあ、もちろんその自分たちの旅行に基づいて紹介しようっていうコンセプトの本で、
うんうんうん、
まあ、旅行すごい好きな人にとっては中南米も旅先の候補かもしらんけど、
うん、
一 般的に中南米って聞いたらちょっとデンジャラスなイメージとかあるわけやん、
う
ん、
そうだね。真っ先にじゃあ旅に出ようって思う時に中南米を目指すって人は少ないよね。
うん、多分そういう人に向けて中南米旅行ってこんな感じだよっていうのを教えてくれる本かな。
あ、写真と文章で中南米を紹介するような本ってことはね、
うんうん、
を書いてくれた、うん、著者の方がこの番組にゲストで出てくれそうだと。
くれそうだと、
うん、
交渉中みたいな。
そうだね、うん、出てくれたら次回はゲストもお招きして、
うんうん、
ちょっと話してみたいと思いますし、
そうですね、
やっぱりこんな番組出れないぞということになったら
そうやな、
まあ、2人で細々やるとなった、
うんうん、
いつものごとくやると。
そうしましょう。
はい、
はい、じゃあそういう予告もしたところで、
はい、
今日はこのぐらいにしましょうか。
はい、そうですね。
はい、またメールもお待ちしてます。メールのアドレスは旅ボックスatmarkgmail.com です。またおすすめの本とか教えてもらえるとすごく嬉しいですね。
そうですね、はい、
では今日はこの辺でお別れしましょう、うん、それではお相手は、タクヤと
ヤスヤスでした。
お相手な、相手になってるかどうかちょっとだけどはい、さようなら。
さようなら。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。